TMN
ゆめかな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の3人がお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは
滝沢純、
前久かなえ、
西脇慶
の3人でお届けします。
かなえちゃん久しぶり。
はい、お久しぶり。
超久しぶりじゃん。
久しぶりですね。
死んだかと思ったね。
そこまで言うか
なかなか帰ってこないからさ。
も、ね、私も死んだかと思った
でも来るか来ないかの確認はしてるからさ、生きてる
やついや違う誰かかもしれないじゃん。なりつましかもしれないけど
誰やねん。
いや生きてよかった、本当元気なかなえちゃんに会えて
よかったね。
嬉しい。リスナーの皆さんもね、久しぶりに、
はい、
ね、ポワンとした感じおばさんばかりでごめんなさいね。
いやいやいや、ね、ちゃんと
フレッシュなゲストさんもね、いらっしゃいましたからね。
ですよ、
うん、穴を埋めといたから
ありがとうございます。
よろしくお願いしますよ。
はい、はい、いやで久しぶりに私来ましたが、
はい、
はい、久しぶりに、うん、今回は、はい、
お、
そう、
お、
ラジオドラマをですね。
お
ー、
久しぶりじゃないですか。
3ヶ月ぶりぐらい。
そんなに経つな。え、3ヶ月もっとなんかもっとやってない気がする。
結構やってないんだよね。
いつやったのか忘れた。何、去年でしょ。
そう、去年やったの。
今年に入って1回もやってないの。
やばい、やってない。
やばいよ、もう
やっべやっべ、役者、役者が芝居をしていない
、ね、しかもですよ。
しかも、
はい、
はい、
長尺で。
長尺、
はい、ラングで
5分ぐらいだね。
そうですよ。今回はですね、はい、大体15分くらいかな。
おー、
長
長い
長いぞ。
ドキドキしてきた
BGM もあるぞ。
やばい、緊張すね。
緊張しますね。
緊張するんだよ
口の中よだれでいっぱいになっちゃった
ちょっとちょっと
ジュルってなっちゃった。いや、これは楽しみすぎてね、
セリフがボボボボボボ
ってなっちゃうね。
びちゃびちゃになった、ごめんなさいね。びちゃびちゃびちゃびちゃって聞こえないって
何言ってんの。
ごめんなさい。
綺麗に行こうね。頑張ります、うん、
頑張りましょう。いや、めっちゃ楽しみですが、
うん、ね、久しぶりに、ね、はい、3人揃ってということで、
はい、
はい、
バッチリやっていきたいと思います、
はい、やっていきたいと思います。
はい、
旅さ3人揃った夢かな放送局スタートです。
イエイ。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。尾形明作、夜の少女。
肌寒い季節の深夜、公園、ほんのりと夜霧がかかっている。かけるは明日行われるテストに備え、遅くまで部屋で机に向かっていたが、細く開けた窓から心地よい夜風が吹いてきて、ふらりとこの公園に足を向けた。
ここはいつ来ても風が気持ちいいな。テストまであと10時間ない。今夜は徹夜決定かな。家で休憩すると寝る可能性もあるし、ここで少し休むか。
今日は満月か。
綺麗だな。
よっと。
夜空を少しゆっくり眺めようと、かけるは腰掛けていたベンチに横になる。真っ暗な夜の闇に月がこうこうと輝いていた。
あなた、こんな時間にここで何をしているの？
え？
かけるは身を起こし、声のした方を振り向く。そこには一人の少女がいた。長い銀髪を風にそよがせた栗色の瞳、折れそうに細い骨格、華奢な体、透けるような白い肌、まるで人形のような少女が佇んでいる。
君は？
聞いているのは私よ。あなた、こんな時間に何をしているの？
俺は試験勉強の休憩をしてたんだ。家で休むと眠ってしまいそうだから。
ふーん、お疲れ様。
君はここで何をしてるんだ？
散歩をしているのよ。うん、探し物をしているのかもしれないわね。
こんな時間に一人で？
そうよ、夜はね、私の時間なの。
夜が君の時間？
え、大切な私の時間。
夜は誰にだって来るのに君の時間なのかい？
そういう言い方ならみんなの時間よ、もちろん。けどね、私が本当に生きられるのは夜だけ。
本当に生きられる？
この闇が私をベールのように包んでくれるの。月の明かりが私を静かに誘ってくれるの。私にとっては夜は私を祝福してくれているのよ。
夜が好きなんだね。でも危なくない？
好き嫌いじゃないわ。夜こそが私の世界なのよ。それに私にとって夜は何にも危ないことなんてないわ。お昼の方が怖い。
危なくない？昼の方が怖い？どうして？
夜の私は誰よりも自由なの。誰にも何もできはしないわ。それに私、日の光が苦手。生きた光が苦手なの。
生きた光って？
聞いてばかりなのね、あなた。知りたがりさんは長生きできないかもしれないわよ。日の光は生きた光。あらゆる生き物を育てる恵みの光。けど夜の光は違う。太陽の光をただ月が跳ね返しているだけ。死んだ光よ。その中でだけ私はどんな生き物よりも生きていられるの。
不思議な話だった。矛盾とも思える少女の話に、しかしカケルは納得している自分に気づいた。そう、この少女には夜が似合う。しかしこの子が明るい空の下、元気に動き回る姿もきっと美しいだろう。しかし夜の闇に浮き上がる銀色の髪と白い肌は、昼のそれとは比べ物にならないほどに美しいのだ。
君は夜の住人なんだね。
あら、あなたは信じてくれるのね。
もちろん不思議だし、わからないって思うことはたくさんある。けどうまく言えないけど、君には夜がすごく似合うんだ。そこにあるべき影というか、夜の中に立つ君がそのとっても綺麗で。
ありがとう。そういえばあなた名前は？
俺はかける、角のかける。
私はかすみ。よろしくね、かける。あなたには特別に教えてあげてもいいかな？
え？何を？
私ね、ヴァンピレスなの。
ヴァンピレス？
わかりにくいかしら。わかりやすく言うね、吸血鬼なの。驚いた？
おいおい、いくらなんでもそんな。
言いかけた言葉が止まる。少女、霞の口元に目が止まったからだ。可愛らしい笑み、ちらりと覗く八重歯、それが妙に大きく見えた。
信じる信じないは自由よ。けどね、吸血鬼も大変なの。日の光を浴びれないから。ほら、髪も色素を失い、肌も真っ白になっちゃった。白い髪と白い肌は全ての光を拒絶する証よ。
だけど吸血鬼が実在するなんて聞いたことない。
そうね、でもその存在はみんな知っている。不思議よね、実在しないはずの架空の存在、それなのに誰もが知っている。
それは映画や小説、物語で語られてるからだろ。
じゃあ最初に誰がどうして作り上げたの、こんな複雑で大変な存在を。日の光を浴びれば霧になり、生きるためには血を必要とし、十字架を嫌い、血を吸われた者は仲間になったり、しもべになったり、死んだり。
それは昔の作家か何かがたくさん設定を作ったり、多くの人たちがその設定にいろいろなものを付け加えていった結果だろ。
そうやって考えるのも否定はしないわ。 でもね、実際にそう生きる生き物がいた。それがそのまま残ったとは考えないの？
やっぱり吸血鬼っていうのが存在するとなんて思えないよ。もし過去にいたとしたって、この文明の時代に。
そうなら、
なんだよ。
信じないのなら私に血を吸われてみる？
何を言って。
だって信じていないんでしょ。だったら何も怖くないでしょ。少しだけ痛いかもしれないけど、信じてないならいいじゃない。それにね、
それに
私今とってもお腹が空いているのね。あなたの血をちょうだい。
嫌に決まってるだろ。やめろって
どうしたの、そんなに慌てて。吸血鬼を信じてはいないんでしょ。
信じてないけど、噛まれたら痛いのは変わらないだろ。
それくらいいいじゃない、信じてないのなら。怖いの？
怖くなんかないさ。
じゃあそういうことにしておいてあげる。その代わり、見逃してあげる代わりに条件が一つあるわ。
条件？
毎晩この公園に来て私の相手をすること。どう？
相手って何をすればいいんだよ。
何でもいいわ。人間の遊びを教えてくれてもいいし、お話ししてくれてもいい。私は夜の住人だけど、せっかく自由な夜に誰もいなくって退屈なのよ。ねえ、いいでしょ？
夜の暇な時間の遊び相手ってことかよ。
嫌なの？
ああ、しょうがねえな。わかったよ。その条件飲んでやる。
ありがとう。じゃあ早速、私を楽しませて。
おいおい、いきなりかよ。何をするかな？
こうして、奇妙な出会いを果たしたかけるとかすみは、真夜中の公園で毎日時間を共に過ごすようになった。かけるの些細な日常の話でも、かすみは本当に楽しそうに聞いた。そして、出会った頃よりもずっとよく笑うようになった。しかし、
あれ？今日も来てないのかよ。もう1週間か。携帯のアドレスと番号でも聞いておくべきだったかな。いや、そもそもかすみのやつ携帯持ってんのかな。明日はきっと来るよな。うん。
かけるはこの世間から遠い存在にいるような少女からあまり日常の話を聞かなかった。携帯電話といういかにも現代的なものも彼女には不似合いな気がして、持っているかを聞いたことさえなかった。それでもかけるはかすみに会うため毎晩公園に通った。かけるにとっていつの間にかかすみと過ごす時間は何にも変えがたい大切な時間になっていた。そして、
かすみ、久しぶりじゃないか。どうしたんだよ、ずっと待ってたんだぜ。
かける、ずっと待っててくれたんだ、ありがとう。
いいって。それよりずっとどうしてたんだ？
あんまり血を吸わないせいかな、元気が出なくってさ。
おい、俺は本気で心配してるんだぞ。あ、こんなに痩せてお前。
だからずっと血を吸わなかったから。
かすみ、お前本当に？
やっと信じてくれた。
このままで大丈夫なのかよ。
ちょっと苦しいかもだけど、でも気にしないで、吸血鬼は不死身なのよ。
そんなに痩せて何が不死身だよ。なあ、
ん？
お前が本当に吸血鬼で血が必要なら俺の血を飲めよ。
かける、 何を言ってるの。そんなことしたら
俺はお前と霞と過ごす時間が一番幸せなんだ。一番大切なんだ。だからこれからもずっと一緒にいたいんだ。だから
かける。
だから俺の血を吸って生きてくれ。それで俺がどうにかなるって言うんなら俺も一緒に霞の生きる世界に連れてってくれ。
かける、あなたをこの世界に巻き込むことはできない。でももし許してくれるなら一度だけあなたの血をちょうだい。
俺は霞の世界で生きたいんだ。会えない間ずっと考えて霞と生きていたいって思ったんだ。
カケルはカケルの世界を生きて、私は私の世界を生きる。けど住む世界は違ってもこうやって会えるわ。だから血をちょうだい。
どんな形でもいい。一緒に入れるなら俺の血を飲んでくれ。
物語のように綺麗なものじゃないわ。とっても痛いわよ。いいの？
構やしないさ。
うん、わかった。
なんだろう、甘い匂いがする。
かける、噛むよ。血を吸うよ。
ああ、飲んでくれ。
霞の歯がカケルの首筋に食い込む。激しい痛みにカケルは黙って耐える。しばらく痛みが続いた後に傷口を吸われる感覚があった。目を閉じて痛みに耐えていたカケルの頬、顔を不意に冷たい、とても冷たい手のひらが包み込んだ。
カケル、ありがとう。
不意に唇が重なった。柔らかな唇、濃密な血の匂いと味、夜の世界の味。カケルはそう思った。霞の口から移った血の塊のようなものがカケルの喉を鳴らした。
これで大丈夫か。
うん、大丈夫。でもね、一つ言い忘れていたことがあるの。
言い忘れてたこと、あれ。
吸血鬼に血を吸われるとね、眠くなってしまうの。だから少し横になってかける。
けど霞は
ぐらりと重いめまいを感じ、カケルはすぐ後ろのベンチにかろうじて腰掛けた。その体をそっと横に倒される。ふわりと何か温かいものが体を覆った。薄れゆく意識の中で霞の声が響いた。
さようなら、カケル。
霞、
カケルが目を覚ますとしっかり空は明るくなっていた。ベンチに横になったカケルの体には霞の上着がかけられていた。そしてそれから霞が夜の公園に現れることはなかった。
あれから俺はずっとこの夜の公園で霞を待っている。霞と最後に会ってしばらく後、俺は日の光に当たることのできないという病気の存在を知った。その病気の子供は夜に外に出て遊ぶという。彼らは体がとても弱いのだと。けれど霞は絶対にまたここに会いに来てくれると信じている。なぜなら霞は吸血鬼なのだから。今でも目を閉じれば浮かび上がる夜、闇、月明かり、
その闇に映える銀の髪と白い肌。霞に再会したら何を話そうか。首筋に触れてそっと心に語りかけた。
尾形明作、夜の少女。カミラ霞、前久かなえ。
角野かける、西脇慶。
ナレーター滝沢純。
はい。ド緊張。
どうした。
汗で
久しぶりだし、長いじゃん。しかも結構一個一個のセリフが長かった。いやドキドキしました。
すまないね、
自分の未熟さがね。
いや、ハラハラドキドキいかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
リスナーの皆さんもこのハラハラドキドキ感、ハラハラドキドキ感伝わっちゃいけないな。
伝わっちゃいけないんだよ、
作品の雰囲気を ね。夜の少女です。
はい
はい、
やる
の、ね、この子は一体どっちなんだろうね。
どっちなんだろうね。
結局わかんないよね。
そうなんですよ、うん、そこなんですよ。
でも噛まれたんだよね。私
あなた噛まれたのよ。
私噛まれました。
噛みましたよ。
ちゃんと傷跡残ってんだよね。
そう傷跡が残ってるような感じのラストで、
なんか吸われたような気はしたんです
よ。でもあれっきり、まあね、うん、でかすみちゃんがお亡くなりになったのか会わなくなったのかっていうのもちょっと分かんない、
ね、そうなんですよね。
いろんなことが謎のまま、
いろんなカウトが考えられちゃうね、
うん、
本当に吸血鬼だったのかもしれないし、
それともなんかアルビノ的なね、そういう病気だったのか
もしれないし、でも噛まれたんだよね。
噛まれたよね。
座れちゃった。
痛かったんでしょ。すっごい痛かったんでしょ。
そ
うね、痛い。
貧血になっちゃったよ。
吸血鬼なのだからっていうところが、うん、この本当に吸血鬼なんだからっていう意味なのか、それとも吸血鬼だと信じたいみたいなね、やつなのか、どっちなのか。
それは何、吸血鬼が不死身だから死なないことに対する憧れみたいな。
生きてる、
なんか、うん、そうですね。
霞はまだ
病気で死ぬわけじゃない、会えるんだっていうこのね、切ない感じ。
そうね、いやなんか切ない感じの、しっとり
しっとり
しっとりしっとり。う
ん、どうしちゃった
の。途中私さ、すごい焦ったとこあったんだよね。
みんな焦ったと思う。
反省会を始める機会
よ、ね、
やめなさい。
いやでも私もね、焦ったな、うん、何箇所かね、
うん、いやそれは言わないでこ、
ね、
言わないでこ。言わなければ分かんないこともあるからさ。
でもほら、分かんないタイプのはいいじゃん。
分かんないのは、いや大丈夫だよ、分かんないよ。誰も台本なんか見ながら、作者の方はね、
リスナーの方も聞きながらこう、
知ってもらうしないんだけど。
まあこれURL 後でご案内するので、
はいね、そうですね、
うん、
と、
は
い、ね、いや
でもなかなか素敵な作品だよね、
うん、雰囲気がすごくあって、ね、BGM も結構たくさんつけたのもあって、うん、でもすごく、うん、私音楽探してきたんですけど、うん、見ながら最初読んだ時はおーって思ってたんだけど、うん、まあなんか結構雰囲気のある作品だなと思ってたんですけど、うん、いざ曲をつけようってなった時に、うん、いろんな曲聴きながら自分で読んでみて、うん、あなんかすごいいろんな曲を当ててみてもいい感じで、うん、曲によって結構色が変わるなっていうので、うん、面白いなって思って、うん、そうです
よね、これなんかずっと夜の話じゃない、うん、だから、うん、あ夜ってどっちにもできるんだなって話、
ね、夜だけど月明かりが、うん、指してる明るい夜なのか、うん、本当に暗い夜なのかっていうのでも、うん、きっとねその時の心理状態によって感じ方が同じ夜でも怖い、うん、暗い、うん、寂しいみたいなのと、うん、なんか一人ぼっちでちょっとテンション上がっちゃうじゃないですか、うん、ヒュー夜でやるぜみたいな感じの夜もあるし、
夜はなんかでもちょっとスイッチ違うとこ入ってるよね。
ちょっと野生が目覚める感じがする、うん、
月があるし、
おお。満月の夜は走りに行っちゃうね。
だってほら満月でしょこれ、
うんうん、
満月から始まるんだ
よね、月がね、うんうんうん、怪しい感じのところからかすみちゃんが現れて、しかもね真っ白の肌と髪、髪白いです銀髪、
銀髪、
うん、色素がね、
目が栗色なんでしょ、ね、
色素がすごく薄い
ね、薄いね、
だからすごい雰囲気が日本、うん、でもかすみってことは日本人
だからね、日本人
だからね、ひょっとしたらハーフとかかもしれないけど、
うんうんうん、
いやなかなか不思議な作品、
うん、ありますね、
ファンタジーになるのかな、
ファンタジーだね、ちょっと切ない系ので、うん、ラブストーリー、
そう、ちょっとほんのり
ラブストーリー系、私たちのちょっと苦手な
いやこの程度は大丈夫、
この程度だったら大丈夫、
ギリ
ギリ大丈夫、
男性目線だと大丈夫
そっちかい、
そっち、
うん、
これかすみちゃん不思議な感じだったけど、かなえちゃんやってみてどうだった？
いやなんか難しいですね、
なんか雰囲気がありすぎるからどこまでやっていいんだろうみたいな、
キャラがねブレそうになりますよね、
難しいよね、しかも前半
ね、
後半結構ちょっと弱ってくるんだけど、うん、でも前半もなんか不思議なミステリアスな感じだし、うん、なんか人間離れした感じ、
うん、結構やる人によってもなんか変わりそうですね、
そう、これやってみたよね
練習の時にね
みんな回したよね、
いつもラジオドラマをやるときは絶対にとりあえずいろんな可能性を探ろうってことで一回しやってみるんですけど、うん、いやーきつかった
ね、
ジュンさんもやったもんね、
これタイトルが夜の少女じゃなかったら
ジュンちゃんのも
夜のお姉さん
よくわかんないけど、
夜のお姉さんだったらいいかな、
少女感はやっぱ
ない、
少女はやっぱかなえちゃんにお願いするしかないかなってね、我々もやってみたんですけど ね
ちょっと限界を感じましたね、表現力の
やっぱ少女って向き不向きがあるなって
、なんだろう、やってる自分に照れちゃうんだよね、少女やろうとするなんかこの絶対でなんだろう、
無理だって思っちゃう、
思ってるところもある、
うんうん、あるのかな、うん、まあ、それもあると思うんですけど、うん、私はなんかこういうやつやるってなると、うん、なんかちょっと思い出したりするじゃないですか、過去の自分を、うんうん、なんかその時にねちょっと自分の少女時代が全く思いつかないみたいな感じもありまして、
はい、
掘り出せないって思って
なるほど、
いやこれは課題にはしていきたいですが、
うん、そうだね、
いや、まあ、でもね作品として一番良くなるバランスをって、うんうん、
この配役になった
りですね、
純ちゃんは、まあ、ナレーターだからナレーターできていいじゃん
ちょっとねごめん、でもまあいいや、ちょっと後悔はやめようね、
はい、やめよう、
はい、はあ、で今回この素敵な作品をご提供くださいました、はい、尾形明さんなんですが、はい、次世代ボカロ曲小説コンテストというのがありまして、
は
い、その優勝者ボカロ曲小説、ちょっとどんなんだろう、
ボカロの小説、
まだなんかありますよね、
本当、私も初めて聞いたんだけど、これの優秀作品をクロライドに沈むという小説アンソロジーに参加されてまして、
出版される
ってことです
か、出版される、おすごい、すごい、おめでとうございます、
おめでとうございます、
本が、ファミ通文庫より5月30日もうすぐ間もなくですね、
本当だ
から販売スタートです、
お
ー、はい、エンターブレインというところのオンラインショップからご購入いただけますので、ブログにて URL ご案内いたします、
こ、ね、れは書店売りもされるんでしょうね、ファミ通文庫でエンターブレインさんってことは、ね、
エンターブレインさん結構置いてます
ね、ちょっと探してみよう、ぜひぜひ今回のラジオドラマの脚本を書いていただいた方なので、
はい、
この雰囲気ちょっと好きだなと思われたら、なんか、ね、
透明感あふれるサウンドで奏でられる白い海に沈みゆく世界とか、そんな、そう、白白っぽい、
でもボカロ小説ということは、うん、一応ベースはあのボーカロイドのキャラクターたち
なのか、
それとも何かの曲をテーマに、うん、なんかそういうコラボっぽいのもありますよね、
なんかイラストレーターさんが参加してたり、うん、でなんか綺麗なイラストもたくさん入ってるそうなので、ぜひぜひ
これはちょっと見てみたいですね、
うん、こういう世界を好きな方は、
うんうんうんうん、チェックしてみようと思います、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ぜひぜひ、
はい、
はい
はい、番組では、こういうね脚本以外にも皆様からのお便りも募集しておりますよ、
うん、
私たちに演じてほしいラジオドラマの脚本、今回みたいにね送ってください、うん、あと心理テスト、リスナーの皆さんの私のおすすめもぜひぜひお聞かせください、
はい、
お便りは
何でもいいから送って、
はい、本当ね、マジ何でもいい、
くれくれくれ
欲しいです、
そしてビフリネットのメールフォームからねお便りも送れるので、ぜひぜひメールは、はい、tmn@pfri.net ピフリ .net tmn@pfri.net です、詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください、
はいはい、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます、番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください、
はい、
ツイッターアカウントは@pfrinet、フェイスブックページは www.facebook.com/ でピフリネット PFRINET ピフリネットです、
ピフリネットです、
はい、こちらもピフリネットでね検索するとね出てくるので、はい、ピフリネットね検索してね、はい、はい、この放送は滝沢純、前久かなえ、西脇圭の3人でインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました
強調してきた、
ね、
はい、次回の更新日は6月2日です、
はい、
どうぞ、 お楽しみに。
いや、ラジオドラマ楽しかった。
いいね。